お祈りします。天の神様、先週は私たちに喜びのイースターをお与えくださって、また天入会式も行われて、私たちがこの地上の旅路を主と共に歩めることの幸い、愛する兄弟姉妹と共に祈り合い、励まし合い、一致をもって歩んでいくことの幸いを改めて覚えることができて、心から感謝いたします。神様、私たちは今日も心を合わせて愛する兄弟姉妹のために祈っています。どうぞ入院中の綾子姉妹、今週の転院も守られますように、奈美子姉妹の抗がん剤治療がこれまで用いられたごとくに、これからも神様がお導きください。自宅療養中の宮城姉妹や、その他愛する兄弟姉妹お一人お一人を神様が火の柱、雲の柱で導き、三翼の影に覆って、あらゆる悪しきものから守り、どうぞあなたの臨在と祝福の中で導かれてまいりますようにお願いいたします。明先生の休暇も守られ祝され、感謝します。どうぞ続けて良い充電の時となりますようにお願いします。新しい年度がスタートして、まもなく1ヶ月が終わろうとしています。神様、この教会に神様が持っておられるご計画のままに、どうぞお導きください。特にエリムの働きを祝福し、今週から野光は通常営業を再開します。マリアの家には奥田姉妹が入居されます。やがてギャラリーで新しいお茶の集いを開催しようとしています。そういった一つ一つのことに神様の祝福と導きが、またこの地に置かれた教会として、世の光、地の塩として神様がご自由にお持ちくださいますようにお願いいたします。神様、あなたは今も生きておられ、私たちと共にいてくださるのでありがとうございます。あなたに信頼し、あなたに期待し、私たちは従ってまいりますので、どうぞ神様お導きください。今一度心を合わせて祈ります。ウクライナに、この地に平和がありますように。今苦しんでいる人、悲しんでいる方々に神様の慰めと守りがありますようにお願いします。これから私たちは御言葉を待ち望みます。今日も神様ご自身が私たち一人一人の心に御言葉を持って語りかけてくださって、今日もここから一つでも二つでもあなたの御言葉を握りしめて、主と共に歩み出し、またあなたのために生きていくことができますようにお導きください。神様がどうぞご自由に私たち一人一人にお語りください。これからの一切をお委ねして、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週私たちはイエス様の復活を覚えて、イースター礼拝をお捧げすることができました。思い返せば2年前の今頃、覚えておられますか？イースター礼拝をお捧げした翌週から7週間後のペンテコステ礼拝で再開するまで、この礼拝堂に集まっての礼拝をお休みにして、牧師たちと数人だけがこの礼拝堂に集まって、寂しく、心細く、でも画面の先に皆さんがいること、カメラの先に皆さんがいることを思い浮かべながら、オンラインで同時中継見ながら一緒に礼拝をお捧げしたのでした。あれからもう2年が経ったんだなと、改めて想像もしなかった、思いもかけなかったこの2年ちょっとの歩みを振り返ると、できなくなってしまったこともいろいろとあって、寂しい思いも確かにしています。でもちょっと目線を変えて数えてみると、できるようになったこともいろいろとあったのかもしれないですね。以前のようにカフェなどではなかなか対面のコンサートができなくなってしまいましたけれども、最近ではオンラインでのコンサートなども行われるようになって、先週の礼拝の中でも案内しましたが、先週中はですね、なんとニューヨークで行われたコンサートを、日本にいながら、時差はあるのでこちらは朝でしたけれども、素敵なジャズオーケストラの演奏コンサートを聞くことができたのでした。 これはこの2年で大きく変わったこと、数えれば恵みかなとも思っています。ニューヨークで活動しておられるジャズピアニストの宮島みぎわさんという方、お会いしたことある方多いんじゃないでしょうか。日本に帰国されるたびに三浦綾子さんの初代秘書をされたお母様と一緒にこの教会にも来てくださって、カフェで、コンサートをしていただいたこともありましたし、コンサートなくてもただお茶を飲みに来てくださったこともありました。数年前には明先生も含めて各地で東日本大震災を経験された方々にインタビューをされて、そのインタビューに基づく曲を今回数年かけて数曲作って、そして今回のコンサートでそれを聞かせてくださったのでした。まあ、そうやっていろんな体験談、インタビューを聞いた後はですね、聞いた体験談に圧倒されて、聞いた感情が揺さぶられて、毎回お家に帰ったらすごい高熱を出していたそうですけれども、悩みながら時間をかけて作られた曲はどれも素敵な曲でした。もしご興味ある方は YouTube で見ることができますので、私までお声かけてくださればと思います。そのコンサートの最初に演奏されたのは明先生のインタビューに基づいて作られた曲で、そのタイトルはですね、私の家はどこ、私の家はどこというタイトルの曲だったんです。まあ、まさに震災後の日々のように、私の家はどこと待ったなしに全力疾走せざるを得なかった、サイレンの音が楽器で表現されたり、波乱万丈、いろんな全力疾走のわけわからないような、そんな激しい雰囲気で曲が始まってですね、でも後半は平安を得て穏やかさを感じられる雰囲気になる、そんな曲だったんです。コンサート後にはですね、会場におられたお客さんとのやり取りもあったんですけれども、コンサートの最初の曲だったのに数人の方々が、あの1曲目の私の家はどこという曲、すごく心に迫りましたと感想を述べられて、その佐藤先生って、佐藤さんという方はどんな方なんですかって質問があったりして、ああそうやって曲は心に動く、迫るものがあるんだなとも思いました。私の家はどこというタイトルの曲を聴きながら、私はですね、最後にはやっぱり天の御国を思いました。この地上では私の家はどこと、あちらこちらと旅をすることがあるかもしれない。この地上の旅路にはさまざまなことがあって、悲しみの出来事や驚きの出来事を体験して、失望してがっかりして疲れてしまうこともある。思いがけない出来事に戸惑うこともあるでしょう。恐れることもあるでしょう。でも私たちがやがて帰っていく家、ふるさとが天の御国にあるということの幸い、天に名を刻まれているということの希望、永遠の命をいただいているということの幸い、私の家は天の御国にある、そのことの幸いを覚えさせられたのでした。皆さん、私たちすべての人の罪をその身に背負い、十字架で死なれ、代価を支払って私たちを罪の支配から買い取ってくださいました。死んで終わりではなくって、確かに3日目の朝死を打ち破り、そして今も生きておられるイエス様がどんな時も私たちと共にいてくださって、御言葉を持って今も私たちに語りかけてくださっている。皆さん、私たちの目がこの地上の旅路のいろんなことに見て、いろんなものにとらわれて一喜一憂して右往左往するんじゃなくって、私たちの目がいつも天に向くように、永遠の命の希望を神様はイエス様を通して与え続けてくださっている。いかがでしょうか。イースターに込められているこの感動は、確かに私たちを揺さぶり、熱は出なくても心は燃やされるのではないでしょうか。皆さん、今日のメッセージのタイトルは心燃やされてです。ちょっと長く聖書の箇所を取って読んでいただきましたけれども、今日の聖書の箇所は前回イースター礼拝で見た箇所のすぐ続きの箇所です。この箇所は皆さんよくご存知で、ご覧になられたこともあるでしょうか。ちょっと画面に出していただくと、こんな素敵な絵画にも絵にもなるような、そういう場面が今日の箇所ですね。 皆さん、でもこの絵画になるような有名な出来事はですね、聖書の中でこの箇所の他にはマルコの福音書でたった2節だけです。4行だけ、ほんのちょっと書き留められているだけの出来事なんです。でもルカはこうやって長い箇所を取ってこのことを詳細に書き留めて、この箇所に込められている神様の愛、イエス様の愛のメッセージ、イエス様の招きを伝えているんです。この時2人のお弟子さんは悲しみや失望、戸惑いを心に抱えながらエマオという村へと移動をしていました。一人はクレオパという名前しかわからない、もう一人は名前すら出てこない。この絵に3人いますね。真ん中は誰でしょう。イエス様は復活されたその日にユダを除く11人の側近のお弟子さんたちだけではなくて、周辺にいた名もない弟子たちにも目を向けられて、彼らがその心の内にある悲しみや失望、戸惑いに支配されて押しつぶされないように、それに支配されて神様から離れていってしまわないように、それらを乗り越えてまた心燃やされて喜びのうちに立ち上がることができるようにと、この絵のようにイエス様は彼らとそっと共に歩み始められて、彼らにそっと語りかけられて、そしてまた御言葉を解き明かしてくださいました。そうなんです。イエス様にとっては一人一人が大切で、一人一人が高価で尊い神様の子供なんです。そしてイエス様は真実を求める者には誰にでも必ず答えてくださるお方なんです。さあ、願わくは私たちはいただいている信仰を眠らせてしまうのではなくて、いつも信仰を働かせて、そして心燃やされて歩んでまいりたいと思います。今日は最初に結論を言ってしまうならば、私たちも時にまず一つ目、悲しみや失望、戸惑いや恐れに目を塞がれてしまうことがあるかもしれません。しかし二つ目に確認しましょう。今も生きておられるイエス様が私たちとも共に歩んでくださり、御言葉を通して語りかけてくださっていますから、いつも主の御声を聞き心燃やされて歩んでいきたいと思います。そして喜びに包まれて、私たち一人一人に与えられている使命を握りしめて応答するものに私たちはなっていきたいと思うんですね。さあ、もう結論を言いましたけれども、じゃあ今日の箇所確認してまいりましょうか。今日の箇所の始め13節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。さあ、エマオという村へと向かう道中で起こった絵にもなるようなこの有名な出来事、これはちょうどこの日に起こった出来事でした。じゃあちょうどこの日とはどの日かというと、それが先ほど言いましたね、先週イースターで見た直前の箇所と同じ日ですね。イエス様が十字架で死なれて墓に葬られて、それから3日目の朝によみがえられた日曜日、ちょうどその日の午後のことです。さあ、午前中にはイエス様が復活した、そんな出来事があり、御使いに出会ってお墓に香油塗りに行こうと思ったらお体がないじゃないか、御使いに出会って御言葉を思い出した女性たちの喜びの報告をきっと彼らも聞いたんでしょうかね。またそんな女性の話を聞いてお墓に確認しに行って、確かにない、驚いて帰ってきたペテロの話もきっとこの二人も聞いたんじゃないでしょうか。ちょうどこの日の午後、二人の弟子がエルサレムを離れエマオという村に向かっている途中でした。60スタディオンという距離は、聖書をお持ちの方はこの60スタディオンに米印がついていますね。脚注を見ていただくと、60スタディオンは約11キロメートルだって書かれています。彼らは約11キロの道のり、 まあ、おしゃべりしながら歩いたって書いてますから2時間ぐらいの道のりでしょうか。次の14節を見ると、彼らはイエス様の十字架とその日の朝の出来事すべてについて、ああだこうだと話し合いながら歩いていたのでした。さらに15節も見るとですね、2人は話し合ったり、そして論じ合ったりしていましたので、論じ合うということは論をぶつけるってことですからね。2人の間では意見の対立なんかもこの道中あったんでしょうね。この後で彼らが語る内容を見ると、だってこれまで従ってきたイエス様が処刑されてしまった、愛するイエス様が死んでしまった悲しみがありました。悲しみの出来事、イエス様が解放、イスラエルを解放してくれると望みをかけていた、イエス様こそ救い主だと、政治的な権力的なそういう解放者だと望みをかけていたイエス様が、あれ解放する前に死んでしまったという失望、落胆した思い、さらに女性たちやペテロたちの証言が信じられなくて戸惑っている思い、そのような思いから来る心の混乱を、彼らはこの2時間の道中論じ合うことで収めたかったのかもしれないですね。今日の箇所の最後で、彼らはエルサレムの11弟子とその仲間が集まっている場所に戻っていきますから、彼らは使徒たちとも近い関係に置かれていた、そういうお弟子さんたちだったと思います。決してこの場限りのにわかの弟子ではなかったと思いますよ。しかし先週も確認したように、私たちの失望を希望に変える、イエス様の御言葉を思い出さないならば、悲しみや失望、戸惑いは消えないんですよね。一見イエス様に希望を置いていた、信仰熱心に見えるかもしれない。でもいくらイエス様に期待しようとも、それが御言葉に根を張っていない自己中心的な信仰ならば、その目は遮られていて、まさにイエス様から、ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちない、御言葉を信じられない者たちと言われてしまうのではないでしょうか。しかしそんな彼らのためにもイエス様は、イエス様の方から近づいてくださって、そっと共に歩み始めてくださって、そっと声をかけてくださったんです。彼らの悲しみ、失望、戸惑い、そういった心の内の声を聞き出して、その失望の原因を聞いてくださったんです。この二人の弟子たちの姿はいかがでしょう。時にイエス様を信じきることができない私たち、御言葉に立ち続けて信仰に立ち続けることが難しくて、人を見て自分を見て時に失望し、時に戸惑いや恐れを感じ、神様を見上げ続けることができない私たち、神様に背を向けて神様から離れていってしまいやすい、そんな私たちにこの二人の姿は似ているかもしれませんね。皆さん、そんな私たちにもイエス様はイエス様の側から近づいてきてくださって、知らず知らずのうちに共に私たちのペースに合わせて歩んでくださって、さらに声をかけてくださっているのではないでしょうか。私たちの心の内の声を聞いてくださって、そして私たちの心の目を開こうと、私たちの信仰を再び燃やそうと導いてくださっているのではないでしょうか。では15節をご一緒に読んでみましょう。はい、話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。心が鈍くて御言葉を信じることができない弟子たち、しかしそんな彼らのところにイエス様ご自身が近づいてきてくださって、 そして彼らと共に歩き始めてくださったんです。続く16節にあるように、彼らの目は御言葉に立っていなかったので遮られてしまっていて、イエス様であることも分かりませんでした。しかしさらにイエス様は彼らに声をかけられました。イエス様はその質問によって彼らのその失望の原因、何にあなた方は戸惑っているのか、そのようなことを語らせようとされたわけです。じゃあ17節もご一緒に読んでみましょう、はい、イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。暗い顔をして立ち止まる。ここにすでに彼らの悲しみの思い、失望の思い、戸惑いの思いがにじみ出ていますね。彼らはイエス様に導かれて心の内を語り始めます。18節を見るとどうでしょう。二人のうちの一人のクレオパはイエス様に答えました。まさかエルサレムで近頃起こったことをあなただけご存じないのですか。あんなことあったでしょうと。19節でイエス様にどんなことですかと促されて、さらに二人は答えます。ナザレ人イエス様のことですよ。この方は行いにも言葉にも力のある預言者でした。いかがでしょうか。二人にとってはもうすでに過去形です。預言者でしたということしかできなかったんです。悲しみから始まった彼らの証言、さらにはかつて彼らがイエス様に対して持っていた期待の思いも述べられていきます。しかし先ほど言ったように、その期待が御言葉に根を張っていないならば、その期待は的外れで失望に終わってしまうんです。力ある預言者だったのに。20節を見ると、祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまった。その悲しみの出来事に今私たちは置かれているんだ。そして21節、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。いかがですか。これもすでに過去形で、望みをかけていたのにダメだった。そうなんです。彼らの自己中心的な、目が遮られている信仰、御言葉に根を張っていない信仰では、イエス様に政治的な、武力的な、地上的なメシアとしての期待しかなかったのではないでしょうか。その期待は失望に変わってしまい、そして失望にとどまってしまったのではないでしょうか。そしてさらには、そんな失望の中にいる彼らを今度は戸惑わせる情報が耳に入ってきたと彼らは証言を続けていますね。これらのことがあってから3日目になるが、22節を見ると、女性たちの何人かが私たちを驚かせたんだと。彼女たちは今朝早く墓に行ったが、23節を見ると、イエス様の体が見当たらず、それどころか御使いたちの幻を見て、御使いたちはイエス様が生きておられると告げたというのです。この女性たちの証言は彼らに希望を与えましたか。いいえ、彼らを驚かせたにすぎませんでした。御言葉を思い出して信仰を持って受け止めて信じることができないならば、告げたというのですと、単なる一つの驚くべき情報としてしか彼らには受け止められなかったわけですね。さらには24節の事実も彼らを戸惑わせるにすぎないものでした。仲間の何人かが墓に行ってみたが、彼女たちの言った通りでイエス様の体は見当たりませんでしたと。さて、いかがでしょうか。この二人の弟子たちのように、御言葉に根を張らない自己中心的な、目を遮られているような、まあご利益的と言いましょうか、そのような信仰では、悲しみの出来事の中で暗い顔をしてそのまま立ち止まってしまうのではないでしょうか。御言葉に根を張らない、信仰の伴わない期待は自分の都合で求めているに過ぎませんから、やはり失望に終わり落胆してしまう時があるのではないでしょうか。また信仰によらず、自分を見て、また人を見る時に 私たちの心も惑わされて戸惑ってしまうのではないでしょうか。皆さん、そんな彼らにイエス様はご自身がそっと近づいてこられ、共に歩き始められて、そして声をかけてくださって、彼らの心の内の声を聞いてくださいました。そしてさらには、続く25節からを見ていくならば、そんな彼らにイエス様は御言葉を持ってご自身を説明し、彼らのその信仰を再び燃やそうと導いてくださっているんですよね。25節26節ご一緒に読んでみましょう。25、26続けて読んでみましょう、はい、そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。イエス様は彼らに言われました。25節で、ああ、愚かな者たち、心が鈍くなってしまっていて、預言者たちの言ったことすべて御言葉を信じられない、御言葉に根を張らない者たちよと。そして26節、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それからその栄光に入るはずだったのではありませんかと。そうなんです。十字架の出来事は、そして復活の出来事は、弟子たちにとって悲しみや失望、戸惑いにつながる出来事なのではなくって、むしろ聖書の言葉通りだと、いよいよ新しい時代が始まるんだと、かえって心が燃えてくる、そんな出来事なんですよとイエス様は彼らに言われたのではないでしょうか。そしてイエス様はさらに丁寧に、きっと彼らの歩みに合わせながら御言葉を持って教えられたのではないでしょうか。27節も読んでみましょう。27節も読みましょう、はい、それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたそうです。イエス様はモーセ、つまり律法やすべての預言者たちから始めて聖書全体を通して彼らにご自分について解き明かしてくださったんです。イエス様はこうして二人の弟子が聖書という確かな基盤の上に立って、イエス様を救い主キリストと信じることができるように、悲しみに押しつぶされず、失望が希望に変わるように、そして心が惑わされることがないように、心燃やされるように御言葉によって一歩一歩導いてくださったのではないでしょうか。引用箇所の丸一番、詩編の119編105節にはこのように書いてありますね。これも有名な箇所、何度も読んだことがある箇所ですが、今日も今一度読みましょう。詩編119編105節を読みましょう、はい、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。いかがでしょうか。まさしくイエス様は私たちと共に歩んでくださり、御言葉によって励まし、導きをその都度その都度与えて、一歩一歩を導いてくださっているのではないでしょうか。私たちの足を灯火で照らし、私たちの道を光で照らし、皆さん、私たちは私たちに近づいてくださって、共に歩んでくださっているイエス様をそば近くに感じて、そしてそのイエス様の語りかけに耳を傾けて、御言葉によって足元照らされながら、一歩一歩を平安のうちに歩んでまいりたいと思います。そうするときに悲しみや失望、戸惑いや恐れによって遮られて、生ぬるくなってしまいやすい私たちの心の目が開かれて、心が再び内で燃やされるのではないでしょうか。28節で、 エマオの村の近くに着いた彼らは、まだ先に行ってしまいそうなイエス様に29節もっと一緒にいてほしいと、もっと私たちと交わり、もっと私たちを導いてほしいと強く願ったんですよね。なぜそんなにも熱心に彼らは願ったのでしょうか。なぜならそれは彼らの心が内に燃えていたからではないでしょうか。32節をご一緒に読んでみましょう。はい。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。皆さん、イエス様と共に歩み、御言葉に聞き従うとき、心の目は開かれ、心は内で燃やされ、さらなるイエス様との交わりを求めるんですよね。そして二人の弟子たちがイエス様と食事を共にして交わる中で、ああ、この方こそイエス様だ、イエス・キリストだと気づいて、イエスは生きている、イエスこそ私の主だと認め、心が喜びで満たされていったように、私たちの心も感動に包まれて心が震えるのではないでしょうか。そしてさらには主への応答へと導かれるのではないでしょうか。あんなに悲しんで、あんなに失望してがっかりして、あんなに恐れて戸惑っていた彼らは180度変わりましたね。33節を見ると、彼らはせっかく11キロも歩いてここまでやってきたのに、この時もうすでに日も傾いていて夕刻になっていたのに、それでも彼らは明日でいいやとか言わないで、すぐさま立ち上がってエルサレムに戻っていったんです。そしてそこで彼らは弟子たちの中に入っていって、35節にあるように大胆にイエス様との出会いを喜びにあふれて熱く語っていった。それが自分たちの使命であると、その使命を握りしめて応答していったのではないでしょうか。先日、家庭教師のお仕事をしている方がこんなお話を聞かせてくださったんですね。家庭教師で教えているその生徒さんは仏教とキリスト教に興味があって、イエス様のお父さんは神様なんですかとか、どうして十字架だったんですかとか、まあ、家庭教師に関わらず家庭教師なんだけれども、時々その生徒の人が質問をしてくるんだと。そしてその日は家庭教師の授業が終わってから40分も神様について話ができて、とっても感謝の時でしたと。そして語っていたらエネルギーが与えられて、なんだか感動してしまって心が震えましたともお話ししてくださったのでした。私はですね、まさにその家庭教師の場にイエス様ご自身が近づいて来られて、共にその場にいてくださったのではないかと。そして共に歩みながら御言葉のうちに働いてくださって、その時語るその方自身が感動に包まれて、その心が震えて、心が内に燃えていたのではないかと思ったのでした。また別のある方は、関西から同時中継で一緒に礼拝を捧げてくださっている方ですけれども、お会いしたことない方なんですが、先週こんな連絡をくださいました。いつも同時中継で礼拝を捧げて御言葉を聞くときに、次第にインターネット越しに御言葉が自分に語られていると感じるようになったのだと。そして御言葉に背中を押されて一歩踏み出したいという思いが強くなって、ついには教会に連絡をくださったのだと。さらには私にも何か役目があるのかもしれないと考えるようになって、何かしなさいと言われている気がしてならず、思い切ってもう一度近くの教会に行ってみようと思いますと、そんな連絡をくださったのでした。私はその方のお話もお伺いしながら、あ、まさにイエス様ご自身が近づいて来られて共に歩み始めてくださったのではないかと。そして共に歩みながら御言葉を通してご自身のことを教えてくださって、 さらには背中を押してくださったのではないかと。御言葉のうちに働かれて、その方の心をうちで燃やしてくださって、そして立ち上がらせて応答する歩みへと歩み出させようとしてくださっているのではないかと思ったのでした。さあ、私たちは先週イースターを覚えて礼拝をお捧げし、またこの新年度の歩みを歩み始めていますけれども、いかがでしょう。私たちの心はイエス様の復活の喜びを味わっているでしょうか。私たちはいよいよこの心が感動に包まれ、心震え、心が内で燃やされて歩んでまいりたいと思います。いつも喜びに包まれて、与えられている使命を握りしめて応答するものとなってまいりたいと願います。心燃やされて歩む歩み、それは今日の御言葉にあるように、確かに復活されて今も生きておられ、そして私たちと共に歩んでくださっているイエス様にまず気づくことではないでしょうか。そしてそのイエス様の語りかけに耳を傾けて、イエス様にしっかりとつながって、さらに御言葉による導きに一歩一歩従っていくことではないでしょうか。引用箇所の丸2番、ヨハネの黙示録の3章15節16節そして19、20を読んでみましょう。これは当時ラオディキアという町にあった教会に語られた言葉です。つまりクリスチャンに当てて書かれた言葉ですね。じゃあちょっと長いですが、15、16、19、20と続けてご一緒に読んでみましょう、はい、私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。皆さん、時に悲しみの出来事に包まれて、御言葉に根を張らない信仰ゆえに失望してしまって、そして戸惑って恐れて、私たちは心の王座からイエス様を追い出して、持ちづらい、どっちつかずの生ぬるい信仰になってしまうことが時にあるでしょう。しかし、そんな私たちの心の戸のすぐ外でイエス様は私たちの戸を叩き続けてくださっているんです。私たちはそのノックの音を聞き取って、無視したりしないで、居留守使ったりしないで、間に合ってますって追い返したりしないで、喜んで招き入れて食事を共にしてまいりましょう。つまりイエス様とゆっくり交わって、御言葉によって養われてまいりましょう。台所のガス台のスイッチをいくらひねっても、元栓がつながっていなければいくらやっても火はつかないのと同じように、そうやって私たちもイエス様につながって、心が内に燃やされて、いても立ってもいられなくなって、使命を握りしめて歩き出した二人の弟子たちのように、イエス様を見上げて一歩を踏み出してまいりましょう。先週のイースター礼拝の中でも、教会の昇天者の方々の写真を流して少しお話をしました。私が福島に来て17年経ちましたけれども、この教会には本当にいつもイエス様につながって、イエス様をどんな時も見上げ続け、歩み続ける方々がたくさんおられることをつくづく感じて、私はいつも心から感謝しています。その生涯においてひたすらにイエス様に付き従って、最後の最後までイエス様を愛し続け、イエス様のすぐそばに立ち続ける、そんな先輩方の姿に私はいつも励まされてきました。願うか私たち一人一人も共に歩まれるイエス様の存在をいつもそば近くに感じながら、イエス様と共に歩み、イエス様に一歩一歩付き従い、イエス様をずっとずっと愛し続けるものでありたいと思います。イエス様にしっかりつながり、この心内で燃やされながら、今年度も主と共に 歩み続けてまいりましょう。それでは最後にルカ24章の32節をもう一度ご一緒に読んでお祈りをいたしましょう。はい、2人は話し合った。みちみちお話してくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。新年度が始まって4月最後の日曜日、今日はイースターの日に、その日の午後起こった有名な出来事、エマオへの途上、その旅の途中、悲しみや失望、戸惑いや恐れの中に置かれていた名もなき二人のお弟子さんに、イエス様は復活されたその日、そっと寄り添い、いつしか共に歩み、話を聞き、そして御言葉によって彼らに語りかけられました。皆さん、私たちも時に悲しみや失望、戸惑いや恐れに心支配されてしまって、暗い顔つきになってそのまま立ち止まっているような時があるかもしれません。しかし今年度、私たちは心に刻みましょう。そんな私たちにもイエス様ご自身が近づいてきてくださいます。いつしか共に歩んでくださってます。語りかけてくださってます。あなたの心の内を話しておくれと招いてくださっています。そして御言葉によってあなたに語りかけてくださっています。その御言葉に心養われて、イエス様ともっと交わりたい、もっと共に過ごしたい、心の真ん中にイエス様をお迎えしたい、イエス様のノックの音が聞こえるならば心開きましょう。そして心を内で燃やされて歩んで参りたいと思います。使命を握りしめて180度方向転換し歩み出していった彼らのように、皆さんはどんな歩みへと今日ここから押し出されていくことができるでしょうか。私たちも、私たちと共におられるイエス様から目を離さずに、イエス様と共に、イエス様が私たちを用いてくださいますから、通り良き管として用いられやすい謙遜な器として、主に全てを明け渡しながら主と共に歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、今日は有名なエマオ途上の箇所を改めてご一緒に確認することができました。神様、あなたが私たち一人一人をも大切に大切に見つめてくださって、時に落ち込み、時に右往左往し、時に神様に背を向けて歩んでしまいやすい私たちをも、それでも愛してくださって、イエス様の方から歩み寄ってくださって、共に歩んでくださって、語りかけてくださって、私たちの心を内で燃やしてくださるのでありがとうございます。どうぞ私たちがこの1年も主と共に歩むことができますように、御言葉によって養われながら、聖書を解き明かしてくださるあなたの御声に心を燃やされながら、使命を握りしめてあなたと共に歩んでいくことができますように導いてください。神様、どうぞこの教会がただあなたの栄光を表す教会であり続けることができますように、この教会がただあなたの御言葉によって 養われ続ける教会であることができますように、私たちがただあなただけを主と告白して歩むことができますように導いてください。この時を感謝します。御言葉を受け取られたお一人お一人、今週一人一人の歩みに主の祝福と導きがありますように、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。